世界の情勢。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。この時間はアメリカが望む新たな中東の構想について見ていくことにいたしましょう。冷戦が終わり、アメリカは新たな西アジア政策をスタートしました。ホワイトハウスの強硬派や新保守派はアメリカの支配が進むよう中東戦略の見直しを求めました。
これにより地域で大中東構想が実施されました。このプロジェクトは民主化の名のもとにアメリカの政治的な影響力を拡大し、軍隊を駐留させアメリカが望む政治改革を行うことを意味するものでした。しかし大中東構想の失敗によりアメリカは中東を民主化する構想を捨て、サイクス・ピコ協定に基づく地域の分割を追求するようになりました。
これに基づいて生まれた地域の分割の流れはサイクス・ピコ協定の内容と中東の宗教や民族の対立を軸にしたものでした。
アメリカは中東に長年にわたって進出してきた結果、中東に混乱を作り出し、内部の対立を利用することこそアメリカの戦略的な利益に合致するという結論に達しました。なぜなら中東の混乱はアメリカの政策と本質的に異なるイスラムの目覚めの流れや民主化の可能性を出すことになり、それはアメリカの利益になるからです。
アメリカの元 CIA 局員スノーデン氏は、 CIA はイギリスとシオニスト政権イスラエルの情報機関と協力して ISIS を誕生させたと語りました。スノーデン氏は次のように語っています。
アメリカがイスラエルやイギリスと協力し、世界中から過激派を集めテロ組織を誕生させようとしていたことを示す証拠が存在する。この作戦はスズメバチの巣と呼ばれている。
スノーデン氏が明らかにした資料によれば、このスズメバチの巣作戦はシオニスト政権を支援するために主にイギリスによって計画されました。この作戦はイスラムの過激な教えをスローガンに、他の考え方を一切受け付けない一つのグループを作ることを目的にしたものでした。スノーデン氏の報告には次のようにあります。
イスラエル支援の唯一の解決策は、彼らに武器を向けるのではなく、イスラム諸国を標的にする敵を国境近くに作り出すことだった。
アメリカはイスラエルがアメリカの経済的、軍事的な利益のために重要な要素となる新中東構想により、アメリカのヒエラルキーに反する抵抗勢力を取り除こうとしました。
経済的な点から地域におけるアメリカの最大の目的は、世界の石油の 60% 以上を占めるペルシャ湾の豊かなエネルギー資源を容易にかつ安価で手に入れることです。この目的のために軍事力を活用することはアメリカの優先事項の一つになっています。
これに基づき、イラクでのアメリカの軍事作戦が始まる6ヶ月前、当時のアメリカの国防副長官がトルコ政府をイラク攻撃に賛同させるためこの国を訪れ、次のように語りました。地域諸国の民主主義はイラクから始まる。
この計画により、当時のアメリカのパウエル国務長官が一つの政策を発表しました。この政策の特徴は、新たな中東の国民、政府、文化づくりでした。外交においてこのような立場はごく自然なことであり、明白な意味を持っています。しかし大抵、発表される政策は実際の政策とは異なるものです。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
アメリカは地域の民主化を主張しながら、この20年、西側に同調する人々を政権につかせようとしてきました。
この中で、アルカイダの後のテロの利用と、9.11 テロ事件の後のアメリカの戦略変更は、ISIS の活動に集中しました。実際、ISIS は新中東構想のためのアメリカの新たな鍵となりました。イラクとシリアへの ISIS の支配の継続は、それまで不可能と思われていた地域の政治的な変化につながる可能性がありました。
この中で、ヨーロッパ、アフリカ、アジアから過激派を引きつけることが、世界各地のテロ組織を結びつけ、連帯させるための下地を作り出しました。こうした組織の一つは、中東で成長したサラフィ主義やタクフィール派です。このつながりを利用し、世界各地から過激派を集め、ISIS という組織が作られました。
ISIS は2013年3月にまずシリアの都市ラッカを支配下に置きました。ラッカはテロリストの手に渡った最初の都市でした。2014年1月には ISIS はイラク・アンバール州のファルージャを支配しました。さらにラマディも征服しました。
ISIS はイラク北東部、トルコとシリアの国境近くの地域も占領しました。そして2014年6月、イラク第二の都市モスルを占領し、サマラ、バークーバ、ジャローラまで戦火を広げました。
世界の情勢は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。この時間はアメリカの考える新中東構想についてお話ししています。
テロ組織の創設におけるアメリカの悪しき陰謀の次の段階は、イラクで軍事行動を広げるために人員を引きつけ、タクフィール主義の思想を広めるのと同時に ISIS を組織化することでした。この計画は、イラクのニナワやサラホッティーンにあるイラク軍の基地や軍事施設に対する ISIS の計画的な攻撃によって進められました。この計画は、ISIS の統治宣言によって表面的には完成されました。
ISIS は、地域や地域外の疑わしい支援を利用し、その支配を広げました。この計画は実際、中東に危機を作り出すために、植民地主義大国が昔から用いてきた方法です。
中東でこれまで行われてきた事柄を見ると、この関係が明らかになります。レバノンの33日間戦争では、シオニスト政権がレバノンを攻撃し、シーア派組織のヒズボラを排除することで、パレスチナ問題を永遠に解決する予定でした。この計画は、新たな中東の創設と呼ばれ、これに続き、国際社会に対し、新たな体制を作り出すために、その痛みに耐えることが求められました。
イスラエルの軍事作戦の失敗により、アメリカのヘンリー・キッシンジャー元国務長官は、ヒズボンラーが力を保つ限り、パレスチナ問題の解決は平和的な方法であろうと、軍事的な方法であろうと不可能であるという考え方を示しました。
ヒズボンラーを倒すためには、まずこの組織とイランとのつながりを断つ必要がありました。
実際、アメリカと一部の地域諸国、特にサウジアラビアが ISIS を支援する目的は、テロとの戦いの前線にいた国々を脇に追いやり、シオニスト政権の利益になるように抵抗勢力を弱め、 中東に対するアメリカの軍事的な支配を復活させることでした。この中でこの地域では非常に重要な数々の出来事や情勢変化が起こりました。アメリカは地域に自分たちの政治的、軍事的な戦略を押し付けようとしました。
ウェストバージニア州ブルーフィールド大学の政治学のキャベル教授は次のように語っています。
アメリカは世界中に輸出されている兵器の3分の1以上を占める世界最大の兵器輸出国になっている。
アメリカはサウジアラビアへの最大の兵器輸出国です。サウジアラビアは最近中東や北アフリカで最大の兵器の購入国となっています。この5年、1000億ドル以上の兵器が購入され、アメリカは中東や北アフリカへの兵器の売却により間違いなく地域の情勢不安の拡大の元凶となっています。
アメリカは内紛の拡大と強力な政権から無力な政権への交代により自分たちの利益を確保することができるという結論に達しています。そのためアメリカは現在民族的、宗教的な対立を支援しているのです。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparstoday.com/ja です。